気持ちいいけど、なんかガサガサ音するね。何どうした？コンティホーテ監督がもう今日はもう頭から出張ってきたのに、なんかおいおいおいじゃない、おいはこっちのセリフだよ、おいハジン君。
ハジン君じゃない。ハジン君じゃねえんだよ。お前何をお前いきなり喋り始めてんだよ。
喋り始めてない、歌い始めた。
いやそういうことじゃねえんだよ。
歌から入ったの。
そういうことじゃないんだよ。
やっぱりね。やっぱりね、3回言ったった。
うっせえな。
私が、有名なロマン・ポルノの巨匠、ロマーネ・コンティホーテ監督、そのヒートです、なるよ。
いや、そんな有名でもないと思うけどさ。あははじゃねえ、何笑ってんだよ。違うんだよ。いや、っていうかさ、お前なんで
だ。これが笑わずにおられるか。
いや、おられるよ。全然笑ってねえよ。どうしたのじゃねえ。何お前勝手に始めてんだって、ラジオの頭を。大事な。
だって世界の巨匠がわざわざここに出張ってきたのよ。それはもう頭からのっけからハイテンションで
頭からのっけから
皆さんにね、頭からのっけよ。
のっけ？
え、何ホッケって言った方がよかった？
ホッケじゃねえよ。のっけの姿焼きってなんだよ。聞いたことねえだろ。
ホッケを乗っけたらよかったのかな。
ホッケ乗っけんでいいんだよ。うるせえな。
ホッケ乗っけ。
ホッケ乗っけだよ。ホットモットみたいな言い方するんじゃねえよお前。
ホットモットゆっユッケホッケもっと
ユッケなんか出てきてないわ。のっけホッケだろうがよ。ちゃんと言えや、ね、なんだよ。
私ね、韓国料理の中ではユッケ好きね。
いや俺も好きだよ別に。
ユッケは美味しい。
まあ苦手な人も多いけどね。まあね、生肉ですからねあれはね。
ユッケ、牛肉のユッケ、お魚のユッケも美味しいから、
ね。あ、美味しいね。
私がね、ちょうど韓国に、コリアにね、撮影で行ってね、行った時にね、コリアの人妻とね、お世を重ねてね、その時にその彼女と、コンティホーテは決めたのね。
分かった。
第4弾は君が主人公だってね。
なるほどね。
思い出すだけでも、もうコンティホーテゾクゾクしちゃう。
はい、それでは行きましょう。ハジンと
コンティホーテ監督の
オールライトスーパーン。
だっていい話。もらっちゃうね。
素晴らしいオープニングだったと思います。いやさすが世界の巨匠
ジガーズさん。
世界の巨匠と、ジガーズさん。
ジガジさんなの？
ジガジさん。世界の巨匠と、天才作曲家がコラボすると、あんなに素晴らしいオープニングが生まれるんですね。
そんな
んていうかね、ないね。
いつも通りいつも通りなんかそのまままとまって終わったみたいな。まとまってもないしな、もういきなりやる。それでは行きましょうって意味のわからんこと言い出すし
ねえ、いや我ながらじゃないね。私は破綻から見ていて感心しました。
破綻から見ていたのあなた。
破綻から見ていた。破綻してどうすんのよ。
さあ、そんなわけでございまして、156回となりました、オールライトスッポン。本日も、パーソナリティはハジンと
私誰？純平です
でお送りしております。最近全然そういうことを言わない。なんか他のさラジオ聞いたらさ、本日のサウンドクルーは DJ なんとかですみたいなよく言ってるじゃん。みんなオープニングでさ、挨拶してるのに、僕ら一回も挨拶したことないなと思って。
じゃあちゃんと挨拶しましょう。メインパーソナリティは
ハジンと
コンティホールデー
が違う違う違う違う違う違う、あるねじゃないの、もう分かんねえだろ、今日から聞いた人からしたら分かんないでしょ、コンティホールデーなんて誰だって話でしょ。
大丈夫よ、一元さんなんていないから。
いないと困るんだよ。
あの一あれ俺この番組はあの、うん、一元さんお断りじゃない。
全然そんな京都の祇園の老舗じゃねえんだよ。
あ、いいじゃない、あのカッコーンって感じで。
カッコーンって感じじゃないんだよ、本当に。
カッコーンって感じで、
うん、なんかね、
ダメ
ダメダメじゃない、うんうん、まあ、そんなわけでございまして、本日もですね、
戻りました
ラジオをお送りしておりますけども、はい、11月のメールテーマ、あなたが感銘を受けた映画ということで、最近コンティホーデが調子乗ってね、俺の出番だなみたいな感じで、
映画の話だから私が出なきゃダメでしょ。
まだなの
映画のコーナーでまたあのコンティホーデ出てくるね。スピン
映画のコーナーなんか出んだよ、まったく。
映画のコーナー、うん、映画のコーナーするんですか、
ね、全くそんなコーナーでございまして、あなたが感銘を受けた映画ってことでですね、はい、皆様からのお便りを募集しておるんですが、
はい、
ね、うん、あなた一本でも見ました、なんか、これまで紹介してもらった映画、
うん、
これまで紹介してもらった映画なんか一本でも見ました。
あ、見ましたよ、ね、昨日、うん、アナと雪の女王を見ました。
詰まった。
え、
あのね、アナと雪の女王ね、うん、今回のメールテーマで一回もあの皆さん紹介してもらってないでしょうよ。
あ、ちょうど何テレビで地上波で
やってたみたいね。
うん、うんうん、見ました
見ました、
よかった
よかったのね。
ほら、かわいい。
ああ、そうでしょうよ。
そうでしょうよ。まあ身のない言葉。
いやいや、俺私も見ましたよ。オラフ の, あの吹き替えさんはピエール滝さんでしょ。あのピエール滝さんのままだったよね。
もう今は違います。
あ、変わってるんですか。
あれ、あの、そんなこと言っちゃダメよ。
ダメなの。
今変わっちゃってるのね。一作目もちゃんと変わってるから。
もう変わってるんだ。へ、
もうも何も何年前の話だよ。
そうそう、もう変わってるで思い出したんだけどさ、
おいおい、まさか話変えるつもりか。
先週さ、ルパン三世次元大介の声が変わってるって言ってたじゃんか。
はいはい、
で第6期から見始めてっつって、で僕が見た回がちょうどね、うん、エピソード0みたいな本編に入る前の回だったの、
うん、
そこだけが変わってたのよ。なんか次元の声だけ、その回だけ変わってた。 で実は、うん、そのエピソード0みたいなのがな、終わって、
はいはい、
本編から始まるっていう時に、うんうんうん、ね、大塚明夫さんに変わってました。
大塚明夫さんですよね、
うん、変わってました。
ですよね、うん、ですよね、
変わってた、うん、変わってたというか元に戻ってた。
スネーク、スネーク、あ、スネークはスネークだ。待たせたなでしょ、全然似てねえ、うん、くそ、あの渋い声出せねえ、くそ。
なんでそのエピソード0みたいな、ロッキーが始まる1話だけなんか、なんか特殊な回があったのよ。
はいはい、
うん、なんかそれだけなんで次元の声が変わってるのかは全然分かってないんだけど、ルパン三世って面白いねってお話、うんうん、
それって、もともとやってた次元の声の方じゃなくて、
あのね、そのエピソード0だけは全然違う声の人だったの。僕だってキャスト見たんだもん。だって小林なんとかさんに変わったとか言ってたじゃん、
うんうん、
だからキャストわざわざ見たくらいよ、あまりに次元の声が違和感ありすぎて、
う
ん、で、あ、次元の声変わっちゃったんだと思って、石川五右衛門さんはあの浪川大輔さんのままだったんですけどね、本編始まっても。で、うんうん、あの今ほら峰富士子が、沢城みゆきさんに変わってるじゃないですか。
あ、詳しいね。あ、さすが調べただけあるね。ちょっと僕その辺ね、うん、まだ疎いです
か。いや、これはね、クリカンさんに変わった時から沢城さんに変わってるんですよ。
あ、
みんな一斉に結構変わってたんで、銭形君も、山ちゃんって
惜しい。山ちゃんじゃなくて
山寺さんに変わってるじゃないですか。
なんその ヤンボーとマーボー二人合わせてヤンマーだみたいな。
あ、自分で言って面白い。山寺って出てなんかそうあだ名があったなと思ったらなんか寺の方でした。
山ちゃんと寺ちゃん二人合わせて山寺だ。
そう、中村で初めて俺が村って言われた時の違和感があったよね。なんか
ね、僕があのガって呼ばれた時ですよ。
ないでしょうよ。ガって呼ばれることがないでしょ。
クと呼ばれたこともない。
ないでしょう。まあそんなことでアホなことばっかり言ってますが、結局まあラジオ、あ、ラジオではないルパンではあの大塚明夫さんに戻ってたってことが言いたかったっていう
ですよね、うん、大塚明夫さんの次元はどうでした。
いや、やっぱ次元だったね。次元だ。
あ、本当、
うん、
いやー、なんかプレッシャー感じてはりましたけどね、
うん、なんか僕も、いきなり6期から見始めんのやってね、5期とか4期とかあったみたいなんですけどね。
あ、そうなの。まあ俺全然知らないから、
うん、
見てみたいもんだ、ま
あ、でもルパンっていつ見ても面白いなってお話、うん、あのどこから見ても面白いなと思って、
あ、それはね、あのね、うん、2年以上続いて、もう3年近くになるんかな、うん、やっているね、あの、うん、オールライトスッポンもそうだと思いますよ。どの回から聞いても面白い、
うん、ああいいことを言う、素晴らしい冒頭し、あのオープニングを締めるにはぴったりの言葉です。さすが純平さん。じゃあ提供お願いします。
知らんけど知らんけど
この番組は音とエンターテインメントを創造するパブリックワンド、エンターテインメントのおもちゃ箱株式会社 GE ジャパン、神戸三宮鉄板焼き空海の提供でお送りします。
またせたな。
全然似てないわ
アジト
純平のオールライトスッポン。
はい、というわけでございまして、
いやーやっぱりね、大塚明夫さんの真似はできへんわ。あの渋さは出せん。
あのね、ただ渋いだけじゃないのよね、大塚さんって。
本当にね、まあ、個性というかね、味というかね、もうあのね、憧れる。俺どちらかというとちょっと声質高い方なんでね、あの大塚さんみたいなね、あの低音のね、うん、あのソロモンよ、私は帰ってきた。ほらもう全然ダメ
大塚明夫さんといえば、ほら僕、うん、ね、あのサイボーグ009の仕事で、あの一緒にあのご一緒させてもいただいた。
ちょ待て、聞いてないよ。何
004
サイボーグ、そうそうそうそう、サイボーグ009の仕事も聞いてなければ大塚さんが
そう004だったの。あのね、なんかドイツ人の名前、ちょっと名前忘れちゃったけど、
イワンシュテンドルフ。
イワンはね、
あ、それ桃太郎だ。
001なのよ。イワンなんとか、なんとかコブスキーみたいな名前は00、うんうんうん、まあ、赤ちゃんなんだけど、
001は
赤ちゃんでしょ。002が、あの鼻高のロケットみたいなピューって飛んでいく鳥人間みたいな人でしょ。003
が、うん、俺あれが好き。
003が、あのキャンディーキャンディーみたいな女の子でしょ。
キャンディー
004が、うん、その言ってた大塚清さんがやってた
イワンのバカ。
そうそう、あのイワンかどうか知らないけど、ミサイル出して、うん、
はいはいはい、膝からミサイル、うん、
そうで
5
が何だったっけ。5何だったっけな。
5
何だったっけな、忘れちゃった。
あれかな、あの中なんか口から火吐く。
いや、中華は008じゃなかった。007が張さんの、あのほら何でも変身するハゲチャピンでしょ。007、はいはい、008が多分中華、009が島村城、うん、あ004、あ005あれだ、あの国人のあの黒いで体がでかい怪力の男。
ああ、はいはいはいはい、
で006、あ、ごめん、006がチャイナで、007がハゲチャビ、008が黒人の水中を泳げるやつ。そうそう、思い出した。
もうあの難しい、何でもよくなってきた。
そうそうそうそう。
でどういうことどういうこと、その大塚明夫さんと何、あのハジンさんの接点は何よ。
004の収録、アフレコ収録です。で
なーに、どういうことそれ、聞いてないよ。
で009がね、あのね、うん、00シリーズってシーズンごとにね、うん、声優入れ替わってんのよ。だからちょうどグローブ、はいはい、小室哲哉さんのグローブが、うん、なんたらオブジェネシスみたいな曲を、が主題歌の時の009の版権が、版権を扱ったの。
グローブが009の主題歌をやってた。あれ、タガタメジじゃないの。
タガタメジは全然前だよ。タガタメジじゃない、
あのタガ、ええ、タガメのためにやった。
タガメのためにじゃない。
あのよく田んぼとかにいる
タガメ。そうそうそう、タガメのためにはまだ全然前なのね。で、
僕はあの歌が好きよ、
うんうん、全然変わってるんだけど、あの、うん、ちょうどグローブがオープニングもエンディングもやってる時の
アニメーションの、
そうそうそう、その回の版権を扱う仕事があったのね、うん、
そんなことしてたんですか。
そうそう、だから大塚清さんとご一緒してるのよ私。
じゃあなんで僕呼んでくれないんですか。僕あのスネークの大ファンですよ。
多分その時は純平と知り合ってもういないか、ミュージカルの、うん、やってる最中か。でも
やってる最中でも何でも呼んでくださいよ。
知らねえよ。君の存在を知らねえんだよ。まずマサシと
知らなくてもいいから呼んでよ。
マサシとしか知らない時かもしれない。わからん。
マサシとスネークの中だよ。
知らねえよ。
マサシとスネーク
久賀純平さんの名前を知る前まではずっとあなたはまさしという名前だと思ってましたから僕はまさしとしか
言ってない、ね、
そうそうそう。ちなみに、はい、ね、亀山隆也さんもですね、ガラガラ刺されてる、はい、亀山隆也さんもですね、はい、亀山さんという名前を覚えるまでは役名で覚えてたので、
なんて名前や
忘れちゃった亀山さんについては役名も忘れちゃいましたけどね。
あ、僕もね、亀山さんはね、役名で覚えてましたね。
うん、なんだった？
忘れた。覚えてねえじゃねえか。
君らコンビでやってたもんね、なんか
コンビ？
マザーじゃなくてさ、なんか、亀山さんと二人で、あれ、アンネか。アンネも出てた。
あ、その後のね、アンネは。そうそう、アンネはね、もう一人合わせて、トリオですよ。
あ、トリオか、あれ。なんか、
はい、ハイスクールララバイですよ。
秘密書庫をひた確信する大人三人組か。
はい、良い子悪い子、普通の子
でした。普通の子でした。
僕普通の子でした。
あ、僕普通の子なのね。なんか神山さんはすごいあの時のことが、あ、違うな、うん、平和の村を作ろうって言った神山さんもよく覚えてるな。まあ神山さんの話はどうでもいいんだけど。
あのさ、うん、リスナーさんそっちのけでさ、思い出したこと全部口にするのやめようよ。
いや、まあいいやんか。このラジオのリスナーさん、神山さん好きな人結構いるから大丈夫じゃない。
あ、まあね、うん、で、まあそうだけど伝わらんぞ。
神、
う
ん、まあ、山さんは、平野みたいな雰囲気を出すかもし、醸し出してる人なんで、興味、知らない方は、はい、神戸清盛隊で調べてみてください。
はい、お世話になってます。
深くは触れられませんけども、はい、まあ、そんなこんなで大塚清さんは私仕事したことあるんですよ。
いやー、
生で見ました、
ちょっと僕ハジンさんのことを、うん、あれです、見くびってました、ごめんなさい。
ちくびってたでしょ、うん、完全に
チクビームです。
チクビームでしょ、そうそう、大塚、うん、だからアニメの
00010って呼びます。
テン
は、ね、チクビームを飛ばす、
テンはいるんですよ、ちゃんと悪役で。
嘘、
うんと、00010はですね、電撃を出す双子のあれなんサイボーグなんですけど、まあ、これは敵側なんですよ、完全に。
じゃあもう008にします。
でもともと009たちも敵側だったんですよ、本当はね。
そう、なんでそんなに詳しいんだこの野郎。
半券扱ったからだよ。
悔しいから俺もとりあえず高めのために歌う。
高めのためじゃないん
だよ。吹きずさふ風が欲に母く、ほひん
ほへんほへんほへんほへんほへん、ジャッキーチェンの歌もやってるから
。ひはふひふ、
ね、あなた
高めのために、高めのために、
違うからね、ね、
俺でもあの歌めっちゃ好きやから、今度ライブじゃない、配信の時歌いたい。
そうなの、
今すっげえ思いつきで言ってるけど、
思いつきで言ってる、
ね、俺あの曲ちゃんと聞いたことある？
あると思うよ。僕が見た回、うん、僕はちゃんと資料として全部は見たのよ、そのグローブの時、自分が扱う版権の台のやつは全部見たけど、
うん、その台って、うん、
だいっぱいあんの、だってほんまに声優全部入れ替わって、ね、入れ替わってあんの。009がね、桜井孝宏さんっていうね、鬼滅の刃で言うと、うん、富岡さん、
おお、義勇さん、
そう、義勇さん、役、まあ、いっぱい化け物語とか、まあ、たくさんいろんな作品出られて
る、だから比較的まだ最近の方ではあるっていうことなのかな、うん、
まあ、だグローブがブイブイ言わせた頃だから、
ね、あ、でももう10年以上前、
そうそうそうそうそう、
まあ、もう僕の中では10年前ってまだ最近のような気がしている、うん、ああやだ、
グローブもブイブイ言わせた後ぐらい、本当に、
うん、
小室さんがもうちょっといろいろ問題を抱え始めたぐらい、
はい、うん、時代を感じます、
そうそう、あのぐらいだったと思う、確か、
うん、
そうそうそう、
ね、全然わかんない方は009で検索してみてください、いろいろ出てくると思います。
で、009、桜井孝宏さんが009の題を見てみてください、参照してみてください、ウィキペディアもいっぱいあるから、うん、めっちゃあるから009だけでも、まあ、というわけで、まあ、大塚さんに会ったっていう自慢です。
いや、自慢話だけでずいぶん喋ったね。
いや、あなたがさ、いや、今までもさ、前回もさ、何だったっけな、浪川大輔さんと仕事しました、うん、うん、自慢かって、中年よ自慢かって言われただけであんまり食いついてこなかったけどさ、大塚明夫さんにはっていう餌を、
いや、もう大塚明夫さんと山口勝平さんは俺の青春だから。
そうなんですよ、
はい、もうソリッドスネークと歌舞伎團十郎は私の青春だから、う
ん、で、ちなみにその時の収録でこれ言って ていいのかどうか分かんないけど言っちゃうけどさ、あの、軽音で大ブレイクした平沢いい役の豊崎あきちゃんがちょい役で来てた頃なの、まだ全然売れる前で、
ね、
その時もギター持ってきて、あら可愛らしい子ねなんて思ったぐらいしか僕はもう印象になかったんですけど、なんでギターこの子持ってんだろうと思ったら、もうすでに軽音のねあれが始まってたみたいで、あの、練習してないといけないんで次の作品でみたいなことを言ってたのが軽音だったっていうね。
え、あの、弾かなきゃいけないの？
そう、あの頃はねライブしてたの、中の人たちがそのキャラになりきって武道館とかでやってんだよ。武道館か横浜アリーナか分かんないけど、すごいでかいとこ見えるんだよあの頃。
武道屋さん、
武道屋さんとかね横浜アリーナ
とかフルーツ屋さん、八百屋さん、
う、分かんないけどスタジアム級のところを超満員にするぐらいなの。
あらすごいね。そうそう、
実際生バンド、ほんまに役と一緒にや、の設定で生バンドをやってたのよ。
何、うん、カジンさんと関わった人はみんなすごいビッグに なるじゃないですか。
そうなんですよ、
おかしい なんか、ね、そうそう、肝心なパブリックワンの所属タレント全くなんか目も出ませんけど、ね、これどういうことかし
らね、そこが
まあね、謎、なんかおかしいよね。
あと当人のね、ハジン自体もね、なんかあんまりうだつが上がってないっていう ね、
しょうがない、とりあえずちょっとあの作戦会議しましょうか
作戦会議しましょうまあそんなこんなでね、まあ、
本に
ね、まあこの前はツイートにもあげましたけど、うん、今度ね神戸元町商店街のなんか、はい、あのね音楽制作に私関わるんですよ。そうそう、あの、まあ、ちょっとあんま詳しくは言えないんですけど、神戸元町商店街の、うん、ミュージカル、動画みたいなのを作るんですね。
ミュージカル、
そう動画みたいな、
ちょっと聞き捨てならんな、そうそう、それは
っていうのを作るんですけど、その私音楽を担当させてもらってまして、
なんかちょっとそれは聞き捨てならん、ね、
聞き捨てはなるよ別に。
ニューの字のカルっていう文字を並ぶとちょっとまあそれは何かね、ちょっとあの詳しく話を聞かせてもらえるか、ね、
別にあなた神戸元町関係ないじゃないですか。
関係超ある。
じゃあもう今のうちに出店してください、神戸元町商店街に。じゃあ商工会に入れるの、
はい、あの出頭します
出頭してどうすんの。
神戸元町に出頭します。あのすいません、私がやりましたって。
ちゃまあね、まあ、そんな感じでね、
どんな感じだよ。
もともと20年ぐらい住ましていただいた神戸のね、お仕事ができて楽しいなと、まあ、これ多分皆様にお届けするのが来年春ぐらいになると思いますのでね。
まだまだ少ない。私も大概通ったぞ
ね、まあ
大概通ったぞ
まあ必要であれば声かけますよ。でもねあの、はい、予算がないの
え
あんまり大きな声で言えないけど、予算がないからね、あなたにどうこうしてほしいっていうところまで回らないかもです
ほらうちギャラ高いからな。
そうなんでしょ。で私もあれですよ、こちらに関してはもうキャンペーンでやらせてもらってるんで、ね、いろいろね、
まあ、嘘です私全然ギャラ高くないですよそんなね、そんなこと言ってたらお仕事できないんでね、もう粛々とやらせていただきますよ、うん、今は
私はね、
講師の仕事から何から、
ね、もともと住ましていただいたあの神戸の町のお仕事ができるだけで嬉しかったんでね、まあそういうのがありますよって、あんまこれ以上言えない、ちょっと言い過ぎたぐらいなんでね。
なるほどね、まあいいじゃないですか、やっぱり音楽でその辺に恩返しできるっていうのは。
あ、そうそう、
非常に
その気持ちがあったから、うん、まあ、ギャラはぼちぼちはいただいてますけど、もう、ね、うん、もうこれでやらせていただきますみたいな感じで、ね、
あ、大丈夫ですよ、そのギャラは僕にちょっと折半していただければ
折半しないです。折半しないです。
また
じゃないですまあそんなこんなでございましてですね、はいはい、いろんなことがありますけどもですね、順平さんはもう今週はなんかあんまりなかったんですか？5分でまとめて喋っていただけると嬉しいんですけどね。
疲れてた
疲れてたのねまああなたも飛び回ってましたからね、いろいろね、
ちょっとしばらくねっていうのがあったんで、ちょっとガス欠になっちゃいましたね、あれプスンプスンプスンガンガンガンみたいなという状況だったんでね、ちょっとしばらくね、あ、これもちょっと休んだ方がいいなみたいな感覚があったんですよ。だったんですけど、昨日今日と、まあ、G ジャパンで、とあとちょっとよその方でね、レッスンを やってると、休んでる暇ないなと思ったんで、全然またエンジンかかりました。
再起動したってことだね。
はい、そんな感じ、
じゃあもうね、これからはもう12月11日に向けてね、僕らもそろそろ、ね、本腰を入れないといけないのでですね、僕も
そうですよ、
やっとのこさいろんなことを考えるようになってきたのでですね、 うん、ね、始まる前にちょこちょこと打ち合わせもしたさせてもらったりしたんですけど、
今日はいや、いい打ち合わせでした本当に、うん、あのハジンさんから久しぶりに物事の提案があった
ちゃんとねやるときはやるんですよ。
ただやらんときやらんもんね、
う
ん、
ただね今日はちょっと時間に追われてるので収録も巻きで巻きで巻きで巻きでいこうかなと思っております、
ね、巻きで巻きでね、
はい、ありがとうございまして、この後ですね、あの方のコーナーを行きたいと思います。
わしですか、わしのわしによる青汁飲みの
破人とテンペイのオールライトスッポン
平平平米の平たい一日 in 商店街活性化委員会の末期あら、なんで私今、こんなところにいるんでしょうか。ですね、私、今日は、神戸、桃町商店街活性のための委員会の、あの、なぜか事務局に来ております。あれよ、あれよっていう間に、私、あの、ここの商店街を、なんかもうちょっと盛り上げるために、いろいろなんか企画をしてくださいっていうところに、本当はただのアルバイトでね、入る予定だったのに、気がついたら委員会の、なんか、中枢の方に放り込まれて、とりあえず、日中皆さんね、お仕事持ってはる方なんでね、みんなお仕事やから、とりあえずここにいて、とりあえず座っててくれればいいかっていうんで、委員会の事務局にずっといさせられております、私が。ああ、申し遅れました、私が。平たい人生を送っております、平というやつ書いて、平たい平米でございますけども
、あれここでいいのかな、ここで合ってんのかな、
あ
うるさいうるさいうるさい、
違う、やだ、おまわりさんおまわりさんごめんなさい、ちょっと
すいません、
おまわりさんこいつです、
こいつですじゃねえんだよ、すいません、ちょっとお尋ねしたいんですけど、
え
お尋ねしていいですか、
あ、ここ交番でございます、交番は向こうさん
の隣
にございますので、あっち行ってください、あっち行ってください、
分かってます、
やだ、私の体が私の体がめっちゃなの。
ちょっと誰だこれ、なんだよこいつ。ちょっと
ね、今あなた私のことこいつとおっしゃいましたか。
もういいからちょっと聞かせて。
こいつとは聞き捨てになりませんね。私の名前はちょっとお聞きください。平と漢字で平と4つ書いて平平平平でございます。どうぞ、はい、こちら復興委員会事務局代表。
復興活性化委員会じゃないの？ここ神戸桃町。
こうと書いて活性化と言います、これ。
こうと書いて活性化と言うの？
はい、はい、名刺です。はい、どうぞ。
ありがとうございます。はい、平平平べ、平。
平平平べ。
あ、平平平べさんね。平平平
べ。バカなの？
平平って書いてあるからさ。なんて読むんだろうと思って。平平、これで平平平べ。
さっき申したじゃないですか。
これで平平平べって読むのね。
平平平べと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
なんかね、ここの代表さん、ここの代表の方にですね、ちょっと曲を作っていただきたいということで、今日打ち合わせの時間なんですけど、代表の方ってどちらいらっしゃいます？ほんほんじゃなくて、ほんほんじゃないのよ、あなた。ね、こちらの代表の方、女性の方だったんですけど、ちょっと、代表の方、どちらにいらっしゃいます？
申し訳ございません。代表は、女性の方ですよね。
うんうんうん、
活性委員会の代表の女性の方ですよね。
そうそうそう
方はですね、うん、なんというか最近男性からの視線が気になるとおっしゃっておりまして、うん、なんだか毎日いろんなところを歩いていたり、うん、どこにいても男性からの視線が感じられて、うん、私はもう耐えられないということで辞退されました。
辞退されてねえだろう、だってちょっと前まで打ち合わせしてたんだよ。で今日ここで打ち合わせをするってお
っしゃられておりました。何やら、うん、なんかこう、うん、打ち合わせをする男性、打ち合わせをする男性も皆さんの視線が熱すぎて、うん、私のことをきっといやらしい目で見ているんだわっておっしゃってましたのでもう耐えられなくなって辞退されました。
いや辞退されたの？であなた誰よ？
私があの代表代理でございます。
代表代理なのあなた。
代表代理でございます。
じゃあ話は聞いてるってこと？どんなものを作って、はい、私はどんな曲を作ればいいっていうの分かってる
けど、はい、もちろんもう全てこちらが伺っております。ですね、この、うん、桃町商店街を活性化するための、うん、クラウドファンディングに、うん、一口1億円で、うん、来ていただいてる、ご寄付をしていただく方ですよね、う
ん、全然違います。曲を作りに来たって言ってるじゃん、はい、曲をね、はい、曲を書きに来た、打ち合わせに来たのよ。ホンホンホンじゃないんだよ、それどうにかしろ、それホンホン言うのやめろ本当に。
あ、すいません、あの持病の尺が
そんなもん出してくんじゃねえよ、もうホンホンじゃねえんだよ。
集中すると犬化するっていう、あの持病を持っておりました。
そんな持病聞いたことない。いや、だから、
はいはい、
私はね、はい、曲の依頼を受けたの、はい、そして今日もここで待ち合わせする予定だったの。
わかります。なるほど。お昼に頼んだラーメンの、あれですね、出前の、お皿を回収しに来られたわけですね。
ね、お昼
それでしたら、玄関先の方に置いてあります
から、ね、どうぞ。お前出前取ってんのかよ、はいはい、出前の人じゃねえんだよ。今時あれだな、皿を持っていく出前って珍しいな、こんだけウーバーイーツ
とか。置いてます、置いてます、置いてます、置いてます。ちゃんと中華のくねくねしたやつも書いてある、どこに置いてますから。
いや、はい、違うんです。そういうんじゃないんだよ。出前屋さんじゃないんだよ。曲をかけに打ち合わせをしに来たんだよ。
打ち合わせ、
うん、でお前でいいのかって話なんだよ。打ち合わせするのがよ。
お前、
うん、
ん、ああ、じゃあまあよくわからないけどお伺いします。じゃあ、あなたはこの事務局にお仕事をしに来られたわけですね。
そうだよ、打ち合わせに来たの。
ああ、そうですか、うん、ということは、こちらの事務局が雇ったというわけで、うん、私の方が、位的には上になるわけですよね。
そうです
よ。どうぞひれ伏してください。
ひれ伏すか、なんだよ、お前全然わけわかんねえよ。もういいや、もういい、もう分かってねえんだろ、どうせ。もう帰るわ。
待ってください、待ってください。
何なんだよ。
何なんですか、雇われてるくせにお前とかって。
いや、
雇われてる身分でお前とかって言われると、私も普段はね、本当平たい生活をね、望んでるんですよ。
いや、だから
もう世界平和を望んでおります、うん、ですがお前と言われると私も黙ってはいられません、うん、というわけで、うん、よし、じゃあ勝負しましょう。
何の勝負？
勝負しましょう。
はい、何の勝負？
はい、今から、
はい、
あなたの、うん、お財布の中身を数えます、うん、
はい、
うん、で、
はい、
あとクレジットカードを、はい、ちょっと拝借します、
はい、
で商店街で、うん、いくら使うことができるか、
うん、
とりあえず暗証番号とか教えといてください。
なんでやねん、お前俺のカード買って使う行こう向きじゃねえか、商店街で。もうやめて、
お互い勝負ですもん。
何の勝負だ
よ。僕が小一時間かけて、いろいろ購入してきますから、
うん、
その後あなたが、そのカードを使って小一時間かけて、うん、購入してください、うん、でその金額の高い方が、うん、勝ちです。
いや、高い方、
勝った方が、うん、勝った方が両方全部もらえます。
いや、高い、
俺負けないぞ。
負けないぞじゃねえんだよ。なんでお前自分のカード使えよ。じゃあお前が買う分は、
なんでですか。だってあなたと勝負するんですよ。あなたのカードが必要に決まってるじゃないですか。
なぜなのかわからない。っていうか、なぜ、
わからない、
もともとなぜ君と勝負、うん、そんな勝負しないといけないのかがわからない。
勝負に勝ったら雇ってあげます。
いや、だからもういいっつってんの。もういいから、もう帰るから、帰らせてほしい。
何いいですか、ね、何しに来たの。
じゃあもういいです、バイバイ、さよなら。もう二度と書かねえからな、お前のところ。バカ
バカ、ああ、今の方はせっかくお仕事をしに来たのにバカと一声かけて帰っていく、なんとも理不尽な方でしたね。まあ、平平的には平穏な生活が戻ったので一向に問題がありませんでしたね。というわけでこの商店街はこれからも平穏無事に平たく過ごしていくわけなんでした。かしこ。
ハジンと
純正のオールライトスッポン、
お便りのコーナー。
ねえ、ハジンさん、ハジンさん、
はいはいはいはい、
結局何のコーナーだったの、さっきの。
平平平平さん、全く活性化の彼女もない、
ただの活性だの復興だの、
うん、よくわかんないまま、
なんか希望の兆しも感じられなかった ね
結局だから、あの人ね、そういうところで行っちゃダメなの、やる気ないんだからさ。 本当に。
なんであんなところに放り込まれたんだろうね。
知らないよ。毎回寿司屋になったりさ、放り込まれる過程が知りたいわ俺。
ね、
あそこまで行った後ああなるじゃん、いつもね。いつも接客、
ね、一応結構お店任されて、なんか結構いろいろ任されてる、ね、
そうでしょ、接客もできないしさ、うん、もう別に内容なんか内容も知ってるわけじゃないし、頭が切れるわけでもないのにさ、
ね、なんで一回採用されるんだろうね、人柄かな、
うん、人柄もどうかと思うけどね。そこまでのエピソード0が知りたい、これが1だとするならば。
あ、なるほどね、うん、エピソード0、うん、じゃあちょっと今度考えてみましょうか。
考えなくていいです別に。まあそんなこんなでございまして、お便りのコーナーでございますが、今月がですね、11月、はい、あなたが感銘を受けた映画ってことで、お便りが、はい、お待ちしたいところなんですが、うん、本日はですね1通しか来ておりません。なぜかと言いますと、
なんで
配信日に収録しておりからでございます。
なんでそんな日に収録するの。
純平さんがいつもわがままでこの日しかないです、別日を与えてほしいと私が言うならば。じゃあいいです、じゃあ水曜日なら8時を大幅に回れますけど、それでもいいんですねみたいなことを言ってくるから、泣く泣く私がこの日曜日、私用事があるにもかかわらずこの時間を空けさせていただきまして収録をしているんでございます。なので早く終わらないとですね、次の予定に行けないということになって非常に困っておるんですが、まあ、そんなことでございます。日曜日ということです
ごいね、あのハジンさん今のね喋り方なんか、うん、もうまるで弁士のようだったね。本当にね、ベンベンみたいな感じで、そこで、ね、そこで純平さんはこう言った、水曜日になるとハジン、あそこね、もうちょっとあのやっぱり誇張が足りませんわ。いつもハジンさんやっぱり8時を大幅に回ってしまいますけども、大丈夫なのかなって、
うん、あのさ、何だったっけな、年、老後の年金がありませんじゃなかった、老後の資金がありませんか、見に行きたいなと思って、
うん、
時間も調べたりしたんですけど、ちょうどね、うん、時間が合わなくて行けなかったな。なんか
今映画の本数
少ないの、あれもう終わりかけなの、少ないの、
あのね、
どっちなの、
サイクルが早い今の映画、上映されましたから、うん、その時はねある程度何本かやるじゃないですか。
だから10月かなんかだよね、風切りさん
ね。そうそうそうそうそう、まあ、いや僕が見に行った時もね、
うん、
見に行きたい時間帯のところはもうなくって、
うん、
だからちょっと違うところまで見に行きましたもん。
ね、なんかね、
時間帯合わなくて。
そうでしょ、うん、なんかね、もうなんか終わりかけのレディオじゃない、終わりかけの映画みたいに、
終わりかけの、終わりかけのレディオ。
うん、映画のようなタイムスケジュール。だって封切りして間もなかったらバンバンあるじゃん、うん、本当に。
そう、おそらくまた次のやつが入ってくる、うん、まあ確かにね、今ね、うん、見たい映画ちょっといくつかあるんですよ。
あ、そうなの。
うん、
僕それぐらいしかなかったな、なんか今、
いや、
今
やこれからね、12月にかけてやっぱガンガン来ますよ。
あー、でしょうね、でしょうね、まあ、私もその辺からは行きたい映画が出てくるなと思って、まあ、
ちなみに何見たいですか。
分からん、全然その時になって
から。なんでやねん、おい。
大体12月から春に向けてて結構いい映画が出てくるじゃん。
うんうん
うん、だからまあ楽しみ。今はないなと、全然ないなと思ってたら本当に、うん、あの「燃えよ剣」に、北谷直子さんって知ってる、神戸清盛隊の祇園ちゃんっていう中の人っぽい人、
はいはい、
うん、北谷直子さんが出演されてるらしいのよ、どうも。
え、主演されてるんですか。
主演じゃない、ちょい役だと思うけど、あのキャストも乗らないぐらいだ、はい、なんかのキャスト、うんうんうん、パンフレには乗ってたかな、うんうんうん、分かんないけど、で結構映ってたらしくて、メンバーとか言ってたんですけど、
うんうんうん、
まあその燃えよ剣かと思って、
うん、
でまあそれぐらいか、他にだって俺007シリーズも全然見てないしなと思って、あんまりなんか、
はいはいはい、
そんな中老後の資金がありませんが非常に面白いというのを聞いたので、うん、
はい、
あ、じゃあちょっと合間を縫っていこうかしらと思ったらですね、
うん、
あのちょうど私があの行きたかった方面の映画館には全然上映時間がありませんでして、
うん、上映時間がありませんにタイトル変えましょう。
ちょっと結局ちょっとね断念したんですが、さすがにこれを見て帰ったらすごく遅くなっちゃうなとか、
あ、うん、レイトショーでも見てほしかったな。いやでも本当にね、見る価値あるぐらい面白かったですよ、
うん、いやでまあまあまあ、うん、でも基本あれですよ、あの基本はあの手の映画は僕はもう DVD とか アマプラとかでいい派なんですよ、うん、どうせだったらアクションものハリウッドでもいいですし、うん、日本邦画でもいいんですが、はい、ちょっとアクションが すごいやつが見たい派なんですよ、
うん、僕もそうです、
うん、アニメでも、まあ、鬼滅の刃とかは結構アクションすごいので、うん、そういう映画を見に行きたい派なんですよ私。
僕もそうです。そんな私が、うん、太鼓判を押すぐらい面白かった、うん、老後の資金がありませんが、うん、上映本数ありませんになってしまったってことですね。
なってしまったってことですね。結局行けてなかったんですけどね、
うん、まあまあなんかのタイミングで見てくださいぜひ。面白かったんで
それは、うん、ね予告編とねなんかねインタビューとかは見た。すごく面白そうだったから行こうって気になったのよ。だから、うんうんうん、上映時間まで調べてとかやったんだけどね、まだ今んところ行けてませんっていうご報告です、うん、
はい、
はい、であなたがなんか喋りたいことがあるって、はい、映画について喋りたいことがあるって言ってましたけど、
そんなこと言ったっけ？
うん。
アダ雪見た。
さあ見るでしょ。なんか最近やってたね。昨日一昨日分かんないけど。
昨日かな。うん、ね改めて見たんですよ。
うん。金曜日じゃないやってた。
あれ金曜日かな。一昨日かな。あ一昨日だ、うんうん。
ですよね、
うん。昨日じゃない一昨日だ。
うん、
はいやってたんですよ。
うん、
本当ねハンスは腹立つね。
ハンスって誰？
ウソコ王子。
はいはいはいはい、あれは
わかる、
あなたと
ネタバレになっちゃうから、
あなたと結婚するわ、あなたと結婚するわって言ったの誰？
そう
あれがハンス、
うん、
あれがハンスか、なんか二人で踊りながらなんか、
う
ん、
扉開けて、
そうびっくりすること言っていい、わかった、うん、みたいなこと言
う、うん、そうあれですよ、うん、ねちょっとおかしなこと言ってもいい？
ああ、そう
大好きだ。
そう。
どこにもない字のない日々が突然に変わり
そう。ねえねえ、
僕も同じこと考えてた。うん、だってどこにも居場所のない日々で、うん
ねえねえ、どこにもじゃない、ね、話を続けてほしい。歌わなくていい。
探し続けていた。
もういい。
わかった。
ねいいね。歌はいいから。で、そのハンスがなんて？あの人がハンスね。うん。
そう。
うん。
で。扉開けてって神田沙也加となんとかさんの、ねうん、歌ってるやつあれすげえヒットしたじゃないですか。
ヒットしましたね。
俺はね映画見たからね、うん、思うんですけどね、あれさ、
うん、
あんな嘘っ子の歌もなんか腹が立ってしょうがなかったんですよ。
嘘っ子の歌とは、
だって嘘子じゃないですかあいつ、僕と結婚してくれ、うん、もちろんとか言ってやってる後で、うん、すげえ顔して、うん、ディディーンみたいな、うん、実はうちは第13王子だから普通に王位は継げないんだみたいな、うんうん、だからよそから姫もらってそこに嫁がなきゃダメなんだみたいな言ってさ、うんうん、アレンデールを乗っ取ろうとしてたわけだよ。
はいはい、そんな内容でしたっけ。僕も、ね、2回ぐらい見たけど、うん、あんまり覚えてないんだよね。
そう、まあというわけで、うんうん、言ってしまえばディズニーヴィランズなんですよ。
ヴィランズ
知らないの？悪者、マレフィセントとか、ガストンとか、
うんうんうん、
魔女とか
必ずいるよね、ディズニーって、まあ、
そう
どんなのでもいるかもしれない。
アナ雪の悪者ヴィランズは、うん、あれハンスなんですよ。
あ
言ってしまえば、
ね、
だからディズニーのお約束、悪者は必ず落とされるっていうのをきっちりちゃんとやるんですよ、
うん、ねえちょっと聞きたいんだけどさ、う
ん、なんじゃい、
アナが雪の女王よね。
アナと雪の女王。
え、どっち？
雪の女王はエルサ。
エルサ、そう、エルサがさ、松たか子エルサ。
うん。
あ、そうそう、松たか子がさ、松たか子がさ、うん、エルサがさ。
お前、それか。
なんかすごい一人ぼっちでさ、氷の、吹きすさぶ山に行ってさ、氷でビャーンって作って、うん、少しも寒くないわってバーンって感動的なシーンあるじゃん。
うん、
ありのまま歌って。
はいはい、
あれなんであの人拗ねて行ったんだったっけ。
え、
拗ねてさ、もう私は一人になるわっつって、うん、引きこもっちゃったじゃない、氷の中に。
なんでしょうね、なんか虫の居所が悪かったっ。
そんなことが聞きたかったんじゃねえんだよ。
その日なんとなく調子が悪かったとか。なんかお腹冷えてたとかそれぐらいじゃないですか。
俺もそんなぐらいでしか分かってないから。
そうそう、お腹痛いな、うん、でもなんかみんなガヤガヤ言ってくし、もううるさい言うて私出るわ言うて、キスサブの中で少しも寒くないわっていう痩せ我慢をするっていう歌です、
うん、でずっと引き
こもる。でも本当お腹痛いだからセイロガンかなんか飲んでね、
う
ん、
じゃあ違うのよ、そんなことが聞きたかったじゃないの、うん、僕すごいあそこだけは印象的に残ってて、ほんまに、うん、 バーンってでってってって感想でさ、バーンってこの白型シーンとか、うん、俺結構あの
そう
感動しちゃって涙が出ちゃったぐらいなの、歌で、
ま、相変わらず涙腺弱いね、
高松子の歌でね、
はい、うんうん、松子、松子の歌って、うん、何その嫌われ松子の一生みたいな
高松子の歌でもう歌と映像で感動しちゃったのよ、あの時、
はいはい、まあまあわかりますよ、
うん、で、すごく感動したのはいいんだけど、なんでエルサってさ、うん、一人ふてくされて雪山で氷作って、うん、氷の城作って閉じこもっちゃったんだろうと思って、あのアナがさ、うん、出てこい出てこいって言いに行ったりするじゃん、
うん、
ゲームばっかりしないで出ておいてみたいなこと言
う、そうそうそうそうそう、うん、ね、うん、アレンデルが危機なのっていう、
うん、で、うん、なぜなの、あれは何、自分がそういう能力があるから怖いからそう言ったんだ、
だからその日の気分が悪かったからです、
そういうことか、じゃあもう俺の認識でいいや、
うん、いやだったら頭からちゃんと見ろ、
いやいや見たら、見たら2回ぐらい見たのよ、2回ぐらい見て
見ても分からんのか
毎回なんでって思って毎回忘れんのよね、ちゃんと入ってないんだろうね、
うんうんうんうん、まあでもね、まあ分からなくもないですよ、ディズニーの映画ってそんなにね、なんかものすごく小難しく、うん、ストーリーをガーッと追わなきゃいけないっていう義務感がないから、
うん、
スッと抜けちゃう部分はあります、確かに
ね、え本当に、うん、だからアナ雪もちゃんと見たの2回ぐらい見たんだけど、
うん、
ほらカラオケとか行ってさ、ありのまま歌う人とかむちゃくちゃ多かったじゃない、
うん、
だから YouTube とかでもさ、このディズニー本編の映画と公式が出してるやつってさ、もうエルサが吹雪の中歩いてるシーンからチャランチャン、
もうそっからもう名場面ですよね、
チャランチャンチャンってピアノが、切ないピアノが入ってくるシーンから始まるからさ、あのシーンだけは腐るほど見てんのよ俺、
そうね、
うん、
そうね、
でも毎回あれなんてエルサって一人ぼっちでふてくされに行ったんだったっけなと思って
じゃあもうそこのシーンばっかり見てるから余計にそう
余計にね分かんなくなっちゃった、
だからそれ以外のシーンを見てください、
そういやで見たかったんだけどさちょうどその時なんか早速さもう平平平平が元町商店街のことをいじってたけどさいじらないでほしい
桃町って言ってたよ、
ね、いや桃町はいいんだけどさもう本当に先日今まで電話で打ち合わせばっかりだったのが先日本当にお会いして、うん、金曜日ね、うん、打ち合わせ、うん、まあ会食しながら打ち合わせしたばっかりだから、はい、まだいじるには早い、うん、本
当にあそか、
まあ、まあいいけどそれを
いじるならね早いうちがいいよ、うん、熱いうちに打て
っつって、ね、熱いうちにでまあそれを見てたから、はい、ちょうど帰ってきたらもう終わりぐらいだったのね、
は
い、
うん、まあいいです、またどうせ見る機会はいくらでもあるでしょうし、
うんうんうん、
でまあ多分頭から、まあ、見る機会はあるんでしょうけど見ても多分、うん、次の日には忘れてると思います、
そうでしょうね、
まあ、そんなもんだと思う
そんなこんなでございましてですね、11月のメールテーマ映画紹介ってことで18禁っていう、ヘルメッティさんから、映画紹介、
メッティさんから
18禁の映画紹介が来ております、
何キラキラな感じなんですか、純金の、
違うそっちの金じゃないのよ、禁止の金ね、ゴールドじゃないの、禁止の金なの、
おう
おう
おうやだ、
レンタルビデオさんでこの子入っちゃダメっていうやつ、
あのれんのとこ、
のれんのとこね、
うんうん、毎度やってるみたいな感じ、そうそう、開けたらワーオ
ワーオっていうようなこう、ね、違う、まあ行くよ、はじいさん
ちよ、
はじいさんちペッサおはこんばんちは、
ペロッパッパッパ、
今週ベッティがお届けする映画は、
うん、
日本に大ブームを引き起こしたあの、
はい、
あの、
うん、
あのあの、
うんうん、
ロマンポルノの巨匠ロマネコンティ監督のイモニエール夫人をお届けしようかと思います、う
ん、
どういうことメッティ見たことあんの、このイモニエール夫人を
イモニエール夫人ですよね、
そうそう、エマの方じゃないのよ、
はい、
イモニエール夫人をお届けするんですって、
イモニエール夫人ですね、
あるの本当に作品がちょっと読んでみますね、
まあ、聞いてみましょう、
はい、続編やスピンオフ作品などいろいろな作品がありますが、うん、そうなんですか存じておりませんが今回はその記念すべき第一作です、うん、
はい、
どういうこと、はいはい、今回のあらすじは、うん、今週はちょっと真面目に書いてみます、うん、
はい、
書いてほしい、意味がわからない、
はい、聞きましょう、
物語の主人公であるイモニエール夫人は、 鉄板焼きの料理人である夫、はい、カンターの赴任先である神戸の三宮へと向かいます。
おれどっかで来たこと、まあいいや、うん、はい、
三宮で平凡な暮らしを過ごす夫人は、うん、毎日のように食べる鉄板焼きに少し疑問を感じ始めます、
はい、
そんな中ある女性に二人っきりの鍋パーティーに誘われます、
うん、鍋
初めて体験する鍋の女子会に興奮を覚えた夫人は、うん、鉄板焼きから鍋料理へと背徳感を感じながらも浮気を重ねていきます。ミズラの鍋料理を追求するため様々な具材を体験し交わり続けた夫人はついに伝説の芋と運命的な出会いを果たします。伝説の芋との出会いにより芋煮の喜びや芋煮の喜びに覚醒する夫人。芋鍋屋経営や芋煮 .com という名の秘密結社を立ち上げるなど芋との異常な関係を繰り返し続けるのです。しかし映画のクライマックスに驚愕の事実が発覚します、
はい、
伝説の芋はなんと夫カンターも愛用の芋だったのです、は
い、
また同時にカンターも夫人の鍋料理への浮気を知ってしまう、はい、物語は芋、夫人、カンターの三角関係が作り出す快楽と狂気に満ちた悲しい運命へと向かっていくのです。というちょっとしたネタバレもあるあらすじでした。次週この映画がもたらした様々な社会現象について語ってみようかと思います。ではってことで来ておりますけども、
やばい、
どういうことなんでしょうか本当にね。これはあのですね、エヴァの方をベースに、
はい、
なんか大人のいろんなジョージを、はい、鍋とか鉄板焼きとか、
はい、
とかに置き換えたような感じなんですよね、これ多分きっと。
秀逸なところはあの、うん、鉄板焼きから、うん、あの鍋の浮気っていう、うん、浮気っていうその、うんね、そこに対する、ね、あの鉄板焼きに対する背徳感っていうところに ね、背徳感を感じながら、エロチシズムを感じましたね、ね、私はね。いや、メッティさん やりますね。
でもね、
ちょっと、
ね、うん、まあこれあのね、有名な方の方を題材にしてやってるパロディなんですけども、
はい、
カンタさんなりじゃない方、あのメッティさんなりのね、はい、あのまあ普通に考えたらですよ、
はい、
夫が、鉄板焼きの料理人なんでしょ。そんな夫の料理ばっか食ってたら鍋も食いたなるって、うん、
いやなるんですよ、
なるんですね、
だから、うん、だから、うん、そこは、うん、あの鉄板焼きに対する、うん、あのなんだろう、マンネリ化した、うん、そのなんだろう、退屈、
うん、
とかをね、あの、人妻のイモニエール夫人は、うんうん、常に感じていたわけなんですよ。
なるほどね。でもこれはでもきっと、ね、今簡単にさ、鉄板焼きばっか食ってたらさ、鍋も食いたなるってって言うけど、うん、そういうところなんだよね、浮気とかって。
そうなんです、そういうとこなんですよ。だからまさに、うん、あの現代社会を象徴してるわけなんですよ。いや、
わかる。伝説の芋が気になるけど ね
伝説の芋です。
伝説の芋って言われると、
安穏かな、安穏芋かな、
なんかね、ものすごい芋焼酎を発掘したような感じに思えちゃうけど、
もう、うん、もうだからもうそれなしには私もう生きていられないぐらいの感じなんでしょうね。
もう芋煮の喜びに覚醒する。
芋煮の喜びっていうね、うん、そのあの芋煮っていう言葉にね、まあ芋ニエールだから、うん、芋煮っていう言葉にね、うん、ちょっとそこにもなんかちょっとエロチシズムを感じます
ね、
その伝説、メンチさんやりますね。
ね、伝説の芋もカンターも使ってたって、はい、鉄板焼きの方に使ってたんでしょうね、
う
ん、きっと。
そうそうそうそう、その実はそこにその旦那も絡んでくるっていう感じが ね、なんだろう、あのもう巨匠キューブリック監督の遺作、うん、アイズワイドシャットのようなね、
うんうんうん、
感じがあのしてきますね。
私
わかんないですか、
うん、
もうあそこでもね、あの夫婦がね、あのちょっとマンネリを感じていたところにね、うん、あのちょっとあの本当に秘密結社的なね、うん、あのちょっと 裏のね、うん、ちょっとここではの P あの18、本当にあれも18禁だったんで、
うん、
あのお伝えすることができなくてもどかしいんですけど、うん、そんなところに性のあれにこうなんだろうね、翻弄されていく夫婦を描かれたアイズワイドシャットの要素とね、ちょっとあのすごく絡むものが
絡む、
もう芋が煮えたぎる感じがね、
なんかね、
僕の中でちょっと今ちょっと興奮しております、
うん、僕あれ、僕あれです、エマニュエル夫人を、あ、言っちゃった、エマニュエル夫人をさ、うん、若い、本当に僕学生時代よね、多分流行ってたのって、
もうた、あの私幼少期だと思います
ね、だからその学生時代のやつだから、うん、結果そのエロいとこしか僕は興味なかったんです、エマニュエル夫人って。でもストーリーちゃんと追っかけてないの、だから今これを読んだら、
うん、
一回真面目にエマニュエル夫人が見たくなってきた、うん、はい、ちょっとちゃんとね、作品としてそういう性のネタじゃなくて、
はい、
おかず的な要素ではなく
ゲスな言い方すな、うん、
要素ではなく、まあ、芋にだけにね、うん、なんつって、うん、あのね、
芋はおかずになるのか、
あー、でも、うん、いいな、さつまいもご飯とかね、なんか、まあ、これはまだ論議が始まります
けど、う
ん、
はいはい、
まあ、うん、そのおかず的な要素ではなく、ちゃんと作品として見たいなってちょっと思いましたね。
はい、私もね、コンティホーテ監督みたいなわけのわからんことが人が、うん、イモニエール夫人なんてわけのわからんこと言うから、うん、実はあのストーリー、はちょっと追ってます、うん、
あ、なるほどね、
はい、なので言いますけど、ちゃんとベースに作られてます、メッティさんの、うん、
なるほど、
ちょっとこう退屈というか、うん、日々に何かこう退屈したものという、
うん、
マンネリというか、うん、なんかそういうところから生まれるなんかこう、なんだろう、刺激、
うん、ちょっと見たいな、なんかほら、あの当時のさ、洋画の映画ってさ、まあ、日本でいう日活ポルノみたいな感じじゃない、うん、洋画版なんか日活ポルノっぽくね、こういう映画って、
まあ多分日活のポルノっていうのがおそらくベース、そのフランスのロマンポルノとか、
ロマンポルノ
そっちベースになんか作られてるのかな、うん、とも思わなくもないかな。
なので、
うん、
ぶっちゃけ僕ね、現代のその AV よりもね、そういう方がすごくエロいなと思っちゃう。
あれ、ちょっと一緒にしたら多分ね、本当にちゃんと映画好きの人とかからすると多分怒られる。
怒られるけど、AV と一緒にするなって。怒られるけど、うん、怒られるけどね、うん、まあそう、若い時ってそこまで分かんないじゃない。
はいはいはい、ね、そうですね。
で、なんか今すごくそういうのっていい意味ですごくエロいと思うんですよ。なので、
あのね、はいはい、でも分かります分かります、うん、ぜひね、そういうのはね、うん、今見ると多分違った目線で見れる。
そうでしょ。だからね、うん、今ちょっとこれ本気でエマニュエル夫人がもう一回見たいと思っているハジンでしたということで
ぜひご家族と一緒にご覧ください。
ご家族無理です。ご家族無理です。大人だけで見たいと思います。私一人かね。まあできれば一人で、ちょっとことがしたくなったらあれなんで、僕だけで見たいと思います。以上、
もうこの辺にしとけ、この辺にしとけ。
ハジンと純平のオールライトスッポン。
エンディング。
いや、もう今週もスレスレアウトだね。
スレスレアウトですね。本当に
本当に
イオさんがことがしたくなったらじゃなくて、中3顔
じゃないの、本当にもう。
あ、本日も本、最低な結末を迎えた、
いやいや、リスナーの皆様申し訳ございませんでし た、
ということでございまして、はい、12月11日土曜日、来月ですね、はい、来月土曜日にはもうツイッターの方ではですね、もうご紹介しましたけどもですね、はい、詳細が発表されております。12月11日土曜日、三宮アゲハベースにて、オールとスッポン、はい、公開生放送、結構長新しいタイトルだったな、今忘れちゃった、何だったっけ、
うん、なんか長いタイトル、
長いタイトル、まあ、クリスマスも忘年会も一緒にやろうぜみたいな、なんとかしますっぽんみたいなね、
本当正月が一緒に行きますっぽんみたいな、
ね、イベントをやります。公開収録イベントで、ツイキャス配信生会場視聴ありの、イベントでございます。なんか難しいな。まあ会場も見れるよって話ですね。で、現在どんどんどんどんどんどんご席の方が埋まってますので、来たいなと思ってる方は早めに予約してください。今回はちょっともう入れなくなるかもしれません、このペースで。
おお、すごいすごいすごい、
はい、うん、かかっていてもうバンバン詰め込むわけにはいかないのでですね、
うん、まあね、
空席がちょっともう残りも少なくなってきております。で、急いでくださいね。で、もう一回言いますと、12月11日土曜日、三宮アゲハベースにて、会場が 18時30分、開演が19時30分、配信が、配信、追加配信をご希望の方はプレミアム配信料1500円かかりますが、19時半よりプレミアム配信を行います。もうすでに予約サイトもできております、こちらも通知の方しておりますので、詳しくはオールライトスッポン公式ツイッターの方をご覧ください。会場ご観覧の方はですね、大人が2000円、子供が、中学生以下が1000円、プラス両方ともワンドリンク500円となっております。
はい、
一緒に、
あとじゃあ、あのあれ言ったっけ、ご来場の、いただいた皆さんへのお楽しみコーナーとして、配信では乗ることはないですけども、
いますよ、今から言おうとしてました。
あ、そうなの、ごめんごめん、ごめんインコ、
それからですね、会場限定にはなりますがですね、今回はですね7時15分ぐらいから、本番前にですね、前座というものが、こちらはですねちょっと配信会場限定となりますが、順平さんのね教え子の子たちから、抜粋されたメンバーでですね、今回はちょっとなんか前座で催しがあるということなのでですね、
はい、あのね結構面白いよ
ですって、
面白くなるよ、あの今あの絶賛仕上げ中だけどね。
なるほどなるほど、
うん、きっと面白くなるよ、
うん、ぜひですね、まあ、遠方でどうしても来れないって方はですね、まあ、ツイキャスで楽しんでいただき、神戸方面、もしくはそう関西でね来れる距離にあるよって方はですね、明日も日曜だから問題ないよって方はですね、ぜひ会場の方に遊びに来てください。残り空席わずかとなってますので、あの早めに予約をお願いします。予約はですね、オールライトスッポン公式ツイッターの DM もしくは、オールライトスッポンの投稿ホームで、受け付けております。大人何人子供何人みたいな感じで書いてくれましたら、予約受付完了となります。
はい、
はい、詳しくはですね、Google 先生かなんかでオールライトスッポンで検索してみてください。はい、というわけでございまして、本日はちょっと急ぎ足だったんですけどもね、準備した最後に何か一言ありますか。
ペ、
はい、どうもありがとうございました、今日のパーソナリティもハジンと
順平でした。変わらんね。
ありがとうございました。
あざした。つつがなく終わるのでした。ポポペ。この番組はパブリックワンと株式会社 GE ジャパン、神戸三宮鉄板焼き空海の提供でお送りしました。ポコペン。